にちは。猫背ラジオのお時間がやってまいりました。
フルハッシーです。
今順です。
このラジオは学生時代に出会った2人のよもやま話を通じて、東京の片田舎から日本社会をじわじわ温める、そんなラジオとなっております。お楽しみください。猫背ラジオ。
おープリン。
はい、ということで始まりました、第85回猫背ラジオです。
よ
っよっ。ということで、始まりましたけれども、新年1回目ですね。これが
そうですね、はい、2月で初回ということで、
はい、はい、
スロースターターの僕ららしい。
そうですね、かなりスロースター冬眠期間がなかったですね。
うん、まあでも1月には作戦会議は僕と今してるんでね。
そうそうそう、毎年ね、うん、
毎年1月だから、もうやっぱこう、やっぱ年初ってさ、今年どうしようかって、まあまず計画立てるタイミングじゃない、うんうん、だからなんか、こう、僕らはまあ猫背の計画も立ててるけど、多分ね、リスナーの人たちも、今年どうしようかなみたいな、
うんうん、
目標とか立ててる感じなのかね、その計画とかね。
ああ、
ね、今ではそういうの立てる、なんか年初に。いや、自分の目標とか。
あんま立てないかな。
あんま立てないんだ。
うん。なんか気持ちはこう、なんかね、一瞬こう、ちょっと風が吹いたような感じで、こうね、うんうん、ちょっとピリッとして頑張ろうってなるけど、うん、まあ、それで終わりみたいな感じ。
うん、ああ、そうなんだ。
うん。フルハッシーはなんかありますか？
いや、なんか、俺結構やっぱ、その、ちょうど1月、なんか、なんだろうな、うん、気持ちが変わってるのか、うん、あと調子も結構変わってくんだよね、なんか。いや、まあ昨年ちょっとね、最後にかけて盲腸で調子崩したっていうのもあって、
うん、はいはいはい。
でもマインド的な部分かもしれないけど、1月から調子いいんだよね、やっぱ。
お、
うん、もう、海を昨年出し切った。まだ年末にかけて調子悪くなるかもしれないけど。うん、やっぱそういう、なんか、うん、運気の流れがあるのかもしれない。
いや、そうね、そうね。うん、思い出したけど、くるみどコーヒーに勤めた時は、今年の漢字1字っていうのをみんなでこ
う、うん、ああ、そうだね、やってたね。
そうそう。で、猫背ラジオでもね、うん、ちょっとやってたから、その時はちょっとなんかね、自分に揺さぶりかけるものが少しあったりしたかもね。
確かに。で、その時俺らもやってたよね。そうそうそうそう、俺もやってた気がする。
そうそうそうそう、やってた。
やってたね。懐かしい。
そうなんですよ、そうなんですよ。
うん、
いや、あれはだから、なんか、良かったかもね。ちょっとやってもいいかもしれないですね。
確かに。
うん。
まあ、もうちょっと今日は考えてないんで。
そうですね。
来年ということで。
来年ね。ということで、まあ、なんか、そうこうしているうちにですね、世界がかなりすごいことになっていて、
うん。
今ね、ウクライナにロシアが侵攻ということで、まあ、この記事が、このラジオがアップされる頃には、また、多分、だいぶ展開変わってるだろうということを思うんですけども、うんうん、なんか、ちょっとすごいなっていうか、結構やっぱ、まあ、衝撃を受けまして、それなりに。うん、なんかね、要は、こう、サイバーな世の中になってきてる中で、うん、やっぱりこう、なんかその戦争の権威を示すものとか、こう、侵攻、まあ、その攻めるとか、軍事化、相手を、まあ、非武装化するっていうものの、やっぱ象徴は相変わらず戦車なんだな、っていうこととかに、攻撃を受けて、で、うん、ああ、なんか、ね、映像とかでね、戦車とか空爆とかの映像を見るにつけて、うん、あ、なんか、うん、もう、やっぱ20世紀的なとこと地続きですごい変わってない部分あるなっていう、うん。で、この時代の中にまだやっぱりこの領土とかその国家とか民族の問題で、侵攻ってことをロシアがするんだっていうこととか、
うん、
なんかね、だからコロナもひっくるめて言っちゃうと、やっぱりなんかもう21世紀的に結構平和な世の中だみたいなことで思ってたけど、やっぱりまだまだその病原菌と人類の戦いというか、
うん、
まあ、とか、まだまだあとに人類同士のその戦争っていうものって全然変わってないんだなっていうようなことに、ちょっといろいろ揺らぎを覚える今日この頃ですね。
うん。まあ、やっぱりなんか、ね、今、サステナビリティの潮流とか、やっぱ欧米が引っ張ってきてるっていうところで、
うんうん、
で、俺もその一端として働いてる中では、なんかもう、びっくりするしかないんだけど、
うんうん、
なんかやっぱり、あ、でもなんか今風って言ったらあれだけど、軽いけど、やっぱ経済制裁が中心で今ね、ロシアに対して行っている中では、昔やっぱ軍と軍の戦いだったけど、経済制裁によってね、被害を被るのって、ね、あの、ロシアの国民で、今回の戦争全く支持してない人たちも含まれるわけだから、なんかそういうのも不憫に思えてならんね。なんかあの、そういう人たちが。もう自分だったら嫌じゃん。なんかもう戦争すんなよって思って勝手に国がやってさ、なんかめちゃくちゃ貧しくなるなんてさ。
そうだよね。
うん。
それがでもね、なんか制裁があることで、そのまあね、ロシアの人たちっていうのは被害を被るけど、一方、まあなんかね、声を上げたりするっていうところもあったりして、うん、あの、ただその声に非常に弾圧がまたロシア国の方からかかってるっていう印象があったりしてね、うん、なんか。
うん。な、あの、いや、詳しく知らないんだけど、こう、国家をさ、うん、広げたいとかさ、まああの、うん、その NATO に対して、うん、やっぱあの、自分たちが、まあ、あの、戦うじゃないけど、干渉国を作るためのウクライナ侵攻っていうことだと思うんだけどさ。
うんうん、
それ、今の時代そんな大事かねっていうね。今の。
ほうほうほう。
いや、やっぱ損得で考えたらさ、普通しないと思うんだよね。だって明らかにデメリットの方が多いはず。その経済的にも、社会的な名声的にもね、
うん。
でもなんかもうやっぱ思想とか、
うん、
そういうなんか価値観みたいなところが、やっぱ損得感情を超えてくる象徴的な出来事なんだなと思って、やっぱ人間合理的じゃないんだなって改めて実感したって感じだね、俺は。
うんうんうん。
うん、
なんかすごいことだよね、本当に。しかもね、うん、なんか戦争の理由もやっぱり全然なんか何もない中でやってるっていう感じ、
ね、すごいよね。
うん。
うん、
いやいや。なんか
っていう、なんか、社会派的なね、あの、うん、トピックから、スタートしましたけど、
ね。やっぱりね、大きいですね、やっぱり。
いや、これ大きいな出来事だよね、うん。戦争ですからね、もう。
そうそう、
うん。21世紀の大きな。
ここからでもね、ちょっとここからの流れも怖いなと思って、多分なんかアメリカとかもさ、うん、また強いアメリカってのはこれで目指される気がするんですよね。なんか民主党はもう次の選挙多分勝てないんじゃないかなって気がして。
うん、
そうなってくるとね、トランプの再選とかまたあり得るかなとか、
うん、
なんかこれを機にまたちょっと世界が動いていきそうな気がしますよね。
うん。だ結局さ、こう、なんかね、こうグローバルに繋がった世の中だとさ、
うん、
こんな遠い国のね、国だけどウクライナなんて、そこで侵攻されて経済制裁っていうのが起こるだけでさ、まあある意味経済の流れがストップするっていうことは、すべてが経済で繋がってるさ、結局日本にも影響が出る話だしさ、その、
うんうん、
今なんか円安も進んでるし、なんか物価も上がってるしっていうところで、なんかあの、うん、そういうのがね、なんか、人ごとじゃない、っていうのはね、なんか、やっぱそれも、まあ、昔とも、もしかしたら違うのかもね、なんか。
うんうんうん、
昔は本当軍と軍で局所的にやってたみたいなのが、
うんうん
う
ん、
もう今結局それがトリガーで全て来るみたいなね、のがあるから、困ったもんだよ。
いや、
困ったもんですよ。
ね、
やめてくださいよ、って感じ。
いやね、本当に。いや。どうなるのか。なんか、動いていきそうな気配ですね、
うん、
国際情勢がまた。
うん、うん、
うん。ね、ミャンマーも、あの、ブラッシーの会社でもね。
あ、そうそうそう。うん、ついに撤退をね、あの、ね、決めましたということで、方針を。うんうん、もうあれもね、ひどい話だよ、本当に。
うん、
まあ、
うん、
うちもちゃんと、ね、あの、いわゆる、デューデリジェンスって形で、その人権とかに配慮した形で、はいあの、投資をしたっていうのは、民主化の流れでね、ミャンマーを民主化されていくだろうっていう見込みのもと投資をしたわけなんだけど、
うんうん、
まあ結局やっぱり、まあでもその時から、あの、業界の人からすると、よく投資したな、みたいな感じだったみたいで。
リスクある中でってね。
そうそうそう、やっぱりそう軍事政権がまた樹立されるリスクあるっていう中で、まあそのリスクがね、出ちゃったっていう形。でも、向こうは断固として対話を拒否するみたいな。
はいはい。
ことでね、もうこの一年間やってきて、
うん、
結局撤退みたいな。だからある意味、うん、あの、アムネスティインターナショナルみたいな人権団体は、
うん、
うちみたいな、まあ、ちょっと話が通ずる相手が、 今、株を持ってくれてることで、なんか抑制につながってるっていう側面もあって、
う
ん、まあ、今回撤退することはいろんなところから称賛は、うん、称賛っていうか、まあ、いいんじゃないって感じで受け止められてるけど、
うんうん、
まあ、そういう声もあるんだよね。なんか結局、内側抜けちゃったら、もっとなんか、歯止めが効かなくなっていっちゃうみたいな。
はいはいはい。
のはもうあるから。
なるほどね。だからその企業もかなり大きなアクターになってるっていうのもちょっと新しい局面ですね。
うんうんうん。そうだね。
うん、
もうこの時代にっていうのはなんかね。まあでも政治もね、こういう戦争もだけど、いつだって、今みたいな。今とか、この時代にっていうことばっか起こるから
ね。いや、本当にね。
うん、感覚が違うね。
ねえ。という、ちょっと、珍しく社会派な
話題。はい、ちょっと、ここから入りましたけど、
はい、
僕らにの日常に引き戻しますから。
そうですね。じゃあ、一旦これでオープニングは、ね、
うん、
時間的に終わって、はい。
はい。
はい、ということで、メインコーナーに移っていきたいと思います。メインコーナー、僕らの気になる以上、お悩み未満ということで、リスナーの皆様が普段気になっていること、疑問に思ったことを、古橋と今順が一緒に考えるコーナーです。ふと気になって、ちょっと誰かにも考えてほしいけど、わざわざ誰かに聞くほどでもないようなことを猫背な二人が受け止めます。ということで、お送りしております。で、今回はお便りが、残念ながらありませんでしたということで、今回もですね、古橋とイマジュンからちょっとテーマを出していきたいと思いますが、今回はちょっと古橋がテーマということで。はい。
はい。はい、ちょっと僕がこの前気になったのは、
はいはい、
こう、コロナでリモートワークが浸透してきてるという中で、僕みたいなリモートワークをする会社員の地方移住は今後増えていくのか、加速していくのかっていうことについてちょっと気になりました。
なるほど。
で、気になったからちょっと調べたのをちょっと最初話題提供として話すんだけど、
はいはい。
まあ、まず、まあ、なんか1月のニュースで、2014年以降初めて東京から、
うん、
に入る人か、よりも東京から出る人の方が増えたというのは観測史上初めてだったみたいで。
ニュースになりましたよね。
はい。で、まあ、出てく人たちは、まあ大体埼玉とか千葉とか神奈川、あとは長野とか静岡とか、はいはい、まだちょっと東京の周辺。はいはい、でも、長野とかしてとかちょっと離れてるよね。
はいはい、はい。
そういった人たち、ところが、まあ、増えていく。
はいはい。
っていうのも、あったし、ちょっと特徴としてあったのが、こう、30歳から34歳っていう、僕ら世代。
はいはいはいはい。
もう、初めて、こう、転出者が上回ったと。
はいはいはい。
で、あと、こう、移住相談センターみたいなところも、過去最高で昨年は、5万件ぐらいの相談があって、
はいはいはい、
移住先としては宮城県、広島県、福岡県の移住希望者が過去最高だったみたいっていうのがあります。で、あとも
う
ちょっとデータ紹介すると、
うんうん、
内閣府のなんかコロナ禍の調査みたいなのが定期的にやってるのがあるんだけど、昨年の9月にやったのが最新のやつなんだけど、地方移住に興味のある人が、東京圏在住者で全体の3分の1ぐらい。で、今、緩やかに上昇してるみたいなデータがあって、
はい、
そういう人たちが地方移住に興味関心を持った理由としては、まあ、一つ目が、やっぱコロナで密避けたいっていうので、人口密度が低く、まあ、かつ自然豊かな環境に魅力を感じたためっていうのが、1割、1位で、で、2位がテレワークでも、地方で同様に働けると感じたためっていうのが2番目の理由にありました。
はいはい。
で、あと最後、ちょっと番外編じゃないけど、なんか移住支援金制度っていうのがあって、東京圏から出た人に国が支援金を、まあ、給付するっていう制度があるんだけど、今までは転職して地方に移住した人が対象だったわけよ。じゃあ、はい、要は地元で働く人みたいな。
はいはい、
でも昨年から、こう、リモートテレワーカーも、この移住支援金を受けられるように制度変更されたっていうところで、
はいはいはい、
なんかかなりこう、いわゆる大都市圏の人が地方移住しやすい条件がまあ整ってきたっていうのと、まあ実際足元では増加傾向にあるっていうのが、ちょっとこの前調べて分かったことで。
なるほど。
なんかやっぱ、ああ、こういうちょっとトレンドにあるのかなっていうのを、ちょっと思ったところなんですね。だから、気になったことを調べましたっていうの
を、はいはいはいはい、
共有なんだけど、そう。
はいはいはいはい。いや、面白いですよね。
うん、
それで言うと、最初のデータとして、まあ30代から35歳、うん、僕らと同い年世代の人たちが、まあ、うん、東京から転出の傾向が増えていると。うんうん、で、まあ、全体としても転出超過になっているっていう、まあ、データがこうあったとして、うん、なんか、フラッシュの周りで、こう、うん、自分たちの周りでそういう動きが実際起こってたりとかっていうのもあったりしますか？
周りではね、うちの会社でも単身赴任してる人がいたんだけど、うんうん、
はいはいはい。
もうそれ、でもリモートだったらしなくていいんじゃないってなって、まあ、今、一緒に暮らしてるみたいな、家族でみたいな、そういうパターンはあるね。
それは場所的にはちょっと郊外とかってことか。
あ、そう、多分、全然、働く場所と住む場所は全然遠くなってると思うんだけど。
いや、でも通ってるんだよ。
あ、だから会社に行ってない。だから、そう、リモートで、そういう配慮を、多分仕事内容とか部署によるんだろうけど、する会社員もうちの、会社では出てきてるっていうのも。
なるほど。もう、すごい。
あるし、最近なんか地方移住者にも話聞いたりもするけど、
うんうん、
やっぱりちょいちょいいるんだよね。会社に交渉したら OK だったから、自分の住みたい街に移住しました、みたいな。
うんうん、ああ、やっぱそうなんだ。
うん。だからまだ多分ちっちゃい動きだけど、これからちょっとどんどん大きくなっていくんじゃないかなと、思って。
うんうんうん
てて、まあ、ちょっとどうなるのかなっていうのは、ちょっと注目してるところ。
うん、うん、うん。
なぜなら僕が、
まさに
。僕がまさにそうしたいって思ってる人だからなんですけど、
う
ん。
そうだよね。僕の周りもね、実はもう4、5人そういう動きがあったりしてて、知ってるだけでもっていう感じ、う
ん
う
ん。あ、本当に。
うん。首都圏から、長野の方に移ったり、編集者の人とか。
へぇ。
うん、うん。あとは、フリーランスの人とか、
うん、
山梨に移った人とか、
うん、
そう、千葉に行った人とか、結構みんな行ってますね。東京から出てますね。
僕、ちょっとそこがもうポイントだと思ってて、
うんうん、
職種、今まではやっぱフリーランスとか、うん、エンジニア、デザイナーとか、うん
はいはいはい、
そういうなんか専門職で、はいはいはい、ね、自分で受注して仕事するみたいな、うんうん、仕事の人の方がやっぱ自由度が高かったっていうのが、
うんうん、
あって、それがまあ僕自身、普通の事務系の会社員だから、
はいはいはいはい、
羨ましいなって目で見てたんだけど、だ今ようやくね、こう、普通の会社員でもいけんじゃねってなってきて、だいぶ文句が広がった感じもして。
そこが広がると一気に広がるよね。
そうで、意外だったのはやっぱ国として、
うん、
もうなんか、なんつうのかな、やっぱり、なんつうの、諸県に集中しすぎてるっていうのを分散させたいから、
うんうん、
経済的にも。うんうん、だから、地方への、やっぱ、地元企業に転職する人を支援するっていう方向性なのかなと思ってたら、うん、リモートワーカーでも OK みたいな感じになってるっていうのは、
ね、
なんかかなり大きな、うん、思想の変化というか、
そうだよね。
うん、なのかなと思ってて。
うんうんうん、
そう。
いや、面白いよね。
だ住んで、税金を納めてくれれば、
うん、
地域としてハッピーだし、うん、若い人も増えんなら嬉しいみたいな。
うん、うん、うん。
うん。そういう実際が増えたってことなのかなと思うから。
そうだよね。で、なんか、このニュースを、実は広島側からちょっとまた見る視点っていうのも実はあったりするんだけど、
うんうんうん、
広島県で言うと、昨年の、転出超過が実は日本一になりました。
え、そうなの？
そうそうそう、2021
年。え、意外。
そうなんよ。一番出ているっていう状況であったり。あと、広島市で見ても、同じような都市の、札幌、薩長、だから札幌、あとなんだ、うん、福岡、仙台と比べても、他は全部転入超過が高い、うん、転入が上回ってるんだけれど、うん、広島は転出が上回ってると。で、ただ一方で、移住、さっき古橋言ってくれたように、2020年のセミナーベースでの、うん、こう、移住希望のランキング数を見ると、うんうん、広島県2位っていうところが。
ああ、そうなんだ。
そうそうそうそう。そこら辺もね、ちょっと面白いなと思って。
なんでなんだろうね。
そう。で、その読み解きは多分本当にこれからちゃんとしていかないと、うん、まあ本当に広島の多分いろんなところを考えていくべき、これは、うん、事実だと思ってて。うん、で、僕、まだちょっと生産の読み解きはできてないけど、うん、別にこれってなんか、憂慮することでもない、そこまで憂慮することじゃないとちょっと思ってて、うん、というのも、うん、一方で、女子学生の進学率とかを見ると、うん、広島は割と高かったりするんだよね。県外の進学率かな。
うんうん、
だから、一回まあ、外に出るっていう風な読み解きもできるというか、うん、で、まあ、ゆくゆく U ターンの、で、U ターンの割合とかってまだちょっと数字見れてないけど、もしかしたら広島高いかもしれなくて、うん、なんか、ポイントはやっぱりなんかこう、一回、で、しかも一回出てきた、出た方が僕は絶対いいと思ってて、ずっと広島にとどまるよりは。うん、なんかその、いかにこう、帰る、まあ、U ターンだったりの、とか、なんか、引きつけるのをどうするのかっていうのが、なんか、大事な指標なんじゃないかなっていう気はしてて。転出が、なんか、悪い数字とあんま捉えない方がいいかなとも思ったりしてて。
で、転出すること自体は悪くないし、なんか転出者も多くて転入者も多いんだったら、なんか、逆に流動性があってね、わかんないけど、新陳代謝が促進されるみたいな。ところでいろんなね、視点とかが入って、うん、面白いね、件になっていくのかもしれないしね。でも、やっぱりでも意外な、転出者引く転入者の数が日本で一番ってことか。
うん、そう。
あ、だからそもそも人口が多いところ、だから率とかで見るとまた違うんだろうね。
そうだろうね。
ああ、なるほどね。ああ、そうだよね。いや、俺最初思った時、なんで広島みたいにでかいところが。
はい。
そうか。って思ったけど。
はい。そうだね。それはあるだろうね。
でもなんか、いや、でも、それでもやっぱり意外なのは、やっぱ広島揃ってるじゃん。県内で。いろいろね。そういうリソースが少ない県もあるじゃん。
はい。もっと、言っちゃえば田舎のところってことね。
そう。それでもね。まあだから、いや、ごめん。でもやっぱそれは率で見ると違うのかな。そういうところは率が多分高いのかな。だから広島もしかしたら率で見たら、低いのかも。そんな高くないのかもしれないしね。わかんないね。
そうだよね。だから都市規模が大きい割に外に出てる人が多いっていうことだ
ね。なるほどね。
そう。
面白いね。そうなんだ。
そう。
やっぱそういう人口動態とか見るの面白いね、なんか。
そうだね。しかも一方でね、やっぱ東京の過密がかなり過ぎてるっていうのは多分ね、すごい事実、世界的に見てもかなり過密都市だと思うので、それを分散、人々の住んでる人たちも気持ち的にちょっと、まあコロナがあって外に出たいっていうのもあるし、まあ政府的に見たとしても、ちょっと分散させたいっていうのもあるんだろうね。なんか自然な流れというか。企業側の制度とかが変わってきて、まあこう、移住しやすい状況になってきてるっていうところがあるんかしらね。
こう、経済的に見るとさ、昔は単純にやっぱビジネスの視点で、やっぱ、人と人とのコミュニケーションで生まれる、さ、ビジネス的な要素が あったからさ、やっぱ土地の利ってすごい大事だったから、けど、今ね、こう、もうそれが曖昧、なんかちょっと薄れてきてるならね、なんかもっと増えてもいいと思ってるんだけど、
そうだね。
なんか意外とまだそんな本格化してないなっていうのは、多分この中が落ち着いてないから様子見なのかなって思っててみんな。こっからめちゃくちゃなんか加速するんじゃないかなと思ってるんだけど、ここでどうなんだろうね。なんか、日本社会全体で見たときに、それは望ましいことになるのかね、やっぱり。
どうかね、それは。
人が増えたら増えたで、やっぱ、また公共のね、開発も進めなきゃいけないっていうところもあるだろうし。まあでもそれはいいのか。地方で雇用を生んで、また。
そうね。どうかね。なんかただ人口自体は、中山間地域含め減っているから、そこの受け入れで、なんか、問題はないというかね、現に、転出超過の状況なので、そこのインフラとかっていうのは全然足りてる状況だから、新たになんか公共工事しないといけないとかいうことはないかな。広島に関しては。
そうか。 なるほどね。
そうそう、爆発的に増えない限りは。
うん。
うんうんうん、
で少なくともなんか田舎に移住する人がめっちゃ増えて来って別に思ってるわけじゃないけど、うんうん、なんか地方都市とかにはもっと増えてもいいのかなって。
うんうん、そうだね、そうだね。ま
あ、思うな、なんかあの、妻の実家のある福山とか見ても。
はいはいはいはい、
はい。ほら、2番目で大きいの、福山、うん、でも駅前こんな感じかみたいな。俺思うもんな、正直。
ね、
福山の人怒られちゃうけど、と思うと。
いやいやいや、本当に。そうそうそうそう。
うん、
ね、かといって、ね、一方で、まあ、ちょっとこう、移住者が増えてる、ね、エリアってのも全国ではいろんな、ね、うん、市があるけれど、広島だとね、やっぱ尾道とかはそういうのが多かったりするし。うんうん、
なんかあの、次ちょっと調べてみ、気になってるのは、
はいはいはい、
そう、日本全国で、その移住者が増えてるところのなんか、理由、
うんうん
うん、多分なんかいくつかパターンあるのかなと思ってて、
はい、はいはいはい。
なんかそれを知りたいなと思っててさ。
はいはいはい。
なんかその、単純になんか移住支援制度がちょっと整ってるみたいな。制度が整ってるってパターンもあるだろうし。
はいはいはい、はい。
そこ行けば儲かるビジネスがあるみたいな。はいはいはい、なんかあの、はいはいはい、どこだっけ、北海道とかでさ、ホタテめっちゃ取れるみたいなところで、移住者めっちゃ増えたみたいな話もあるだろうし、
うんうん、
単純になんかそう、クリエイティブな取り組みが活発で、
うん、
そういうのに魅力、あの、クリエイティブワーカーたちが移住してきたとか、
うん、
アーティストの人が移住してきたとか、ね、そういう、あとは、あの、現地民の人がめちゃくちゃウェルカムみたいな、あの、地域性として、っていうパターンもあるだろうし、はいはいはい、なんかそういうのを、ね、なんか調査してるのとかあったらすごい見たいなって今、気持ちになってるけど。
ちょっとパターンで分かれそうだね、うん、それは、
うん
うんで。さらにそのパターンで集まってくる人たちのパターンもありそうだからね。なんか、そう、なんかどういう人たちがいっぱい集まってくるのかみたいな。
確かに、ね。
めっちゃ金儲けしたいっていう人なのかとか。
うん。うん。あるだろうね。なんかあの、僕の友人で長野県の、うん、あ、どこだったっけな。なんか、原村の近くだった。忘れちゃったな。八ヶ岳の。うんうん、なんかその辺に移住したと友人がいるんだけど、そこやっぱり移住者が多くて、で結構やっぱあの、自由業だったりアーティストの人が多いって言ってたね。だから、ちょっと移住者コミュニティで集まると、なんか、ちょっと楽器の演奏が始まるとか、うん。そうそう。で、やっぱ移住者が多いところってね、やっぱまた移住者を呼ぶというか、パターンも、まあ、あの、現地の人とうまく折り合いつければあるだろうし。
うん、うん、うん。そうだね。あの、富士野とかもそうだね。あの、神奈川県。
ああ、神奈川のね。
うん、うん、うん。
富士野もアーティストの人多いもんね。
そうだね、そうだね。
あとは、デザイナーとかフリーランスとかね。
そうそうそうそうそう。
うん。
そうなんですね。
でもこれは多分さ、全国で見るとさ、あるんだろうね。ちょっとポツポツポツポツ。いっぱい。
そういうスポットがね。長野で言うとね、上田とかは結構今多いんじゃないですか、ね。
ああ、上田多いのかな、
うん、どうかな。松本とかも結構聞くし。
ああ。
うんうんうん。U ターンしてる人が。
広島はやっぱ広島市なのかな。
どうかね。それかもう完全に中山間みたいなところがあるけれど。うんうん。
ね。確かに。
うん。
なんかあの、その内閣府の調査でやっぱり地方移住できない、うん、あの、ね、踏み切れない理由1位もやっぱり収入と仕事みたいなところがあったから、
うんうん、
今そこがさ、クリアできるんね、だったらもう全然もっと増えると思うんだよね。やっぱ、なんか、あの、ちょっと僕ら夫婦がさ、もう東京嫌だなって思った出来事がさ、
うんうんうん
この前、なんか、コロナ禍で近く散歩してて、
うんうん、
なんかあの、飛鳥山公園っていう、近くに、あの、ちょっと有名な、ちょっと大きめな公園があるわけ。
はいはいはい。
で、行ったことなかったから、そこ行ってみようって言って、散歩したら、
うんうん、
その広い公園とは思えない、超、で、コロナ禍と思えない超絶人口密度高い親子連れが超たくさんいて、
はいはいはい。
そこで決心したね、なんか。
いや、あるよね、それ見て。そういう瞬間って、わかる
こんなとこに休日来たくないと思って、なんかいや、もちろん人がいるのはいいんだけど、
うんうん、
やばいんだよ、ほんと人口密度。なんかもう、子供が一直線に走れないみたいな。
うん、池袋のね、なんか池サンパークとか南池袋公園もそういう状態みたいね。
あ、そうなんだ。
もう本当にすし詰めじゃないけど。
まあね、行くとこないと、やっぱね、まあ親子連れ公園に行くっていうのは。
うん、
それはそれで全然微笑ましいことだけど、
うん、
やっぱこれってちょっとやっぱちょっと人間らしくない環境なのかなってちょっとね。
福山はコロナ禍でこの前行きましたけど、福山中央公園は人が閑散としてましたよ。うん、
いやそう、間がいいんだけど、閑散は嫌だけど。そういいちょっとだからその間がないんだよね今、多分いろんなところでね。うんうん
そう、だから間がなんか地方のまさにこう、広島市とかね、ちょっと中核都市とか、うん、そういうところが、まあなんかこれから面白いことになっていくんじゃないかなっていうのも、
ね。うん、って思うね、なんか。
うん。
ちょっと都市のいいとこもありながらも、うん、そういうね、地方ならではの魅力みたいなのを掛け合わせてた、ね。
うん。
で、あってくんじゃないのかなって思うんだけど、うんまだちょっとな。
そうね。思ったより、そんな爆発的なスピードではないですね。
うん。
一方であれだよね。だからまあ、広島の大学生とかは、やっぱりなんか東京をね、一旦、やっぱり目指すっていうのは変わらずで、それはさっきもちょっと重なるけど、やっぱ一回出た方がいいと思うよね。なんかそこに関しては。うん、うん、うん、うん。そうそうそう。
っていう感じですかね。
うん、うん、うん。そんなところですかね。
うん
まあ、ちょっと今回はなので事実のデータをもとにちょっとあれこれ話してみたという形で、
うんうんうん、
なんかこんな形でね、お便りをいただくのもいいかもしれないですね。なんかこういう統計があるんですけど、これを二人はどう考えますかとね。
あそれは、うん、ぜひ知りたい。やっぱ新しい、そうね、社会の動きとかを、一次データで見るの大好きですから、うん、僕らは。
ね、ぜひ。情報いただければと思います。
はい。はい、思います。はい。
ということで、こんな形で。はい。
はい。ありがとうございました。
はい、猫背ラジオ。
はい。ということで。国際情勢から日本の社会の動態まで、今回はかなり社会、社会派ラジオですね、今回。
社会派、まあまあ、まあ、そこを目指してますから。
そうですね。そこを目指してましたからね。
確かに。うん、いや、ちょっとオープニングでね、ロシアについて話したから、うん、ちょっと話せなかった近況などをね。
はいはいはい、そうね、そうね。
話せればと思って、今順がなんか最近、うん、はいはいはい、力を入れてた、イベントが先日あったってことで。
そうなんですよ。
なんかあれどういうイベントだったか。
そうそうそう。
だっけあれ。
いや、なんかね、実は結構大きな野望を抱いていて、
うん、
広島の本の生態系を耕そうっていうオフィスがあって、やっぱりまあね、それもデータで見ていくと、広島もやっぱり市内の中心部から新刊書店が今ゼロになってまして、2020年
最後に。
ごめん、正確に言うと、路面のだね、3階とか4階とかそういうデパートの中には入って
るけど、
ストリートにはなくて、それに対するやっぱ危機感っていうのはすごいあって、単純にだから本を売る買う場所じゃなくて、本に触れるとか、本と遊ぶとか、本を使うとか、そういうできる場所がやっぱり足りてないっていうのを思ってて、で、まぁ、ちょっとその生態系をどう耕すかっていうのの第一弾として、まぁ、とにかく、広島市内の本屋さんを集めて、本好きの人たちが来て、ちょっとこういう動きが始まっていきますよっていうのの合法、のろしを上げようっていうのが、ちょっとこの前のイベントで。
ああ、そうなんだ。
そうそうそうそう。
あ、じゃあそういう志を持った人たちが集まってくれたんだ。
そうそう、で、企画も10人ぐらいいたんだけど、まあいろんな本屋さんとか、本屋やりたいけど店舗は持ってない人とか、うん、そういう人たちが何人もいるので、ちょっとこう一緒に企画をしてやったっていう感じで、みながる店っていう場所がまたすごい、そこも面白い場所で、うん、まあ、Uターンの人が やってるところなんだけど、うん、そこにね、どれぐらいだろうな、なんか、もう本当人がひっきりなしで、多分300人、400人ぐらい。
すごいね。
もうずっと人が来て、だからやっぱ広島の、まあ、見ながら点に対して興味持ってる人もいるし、なんかやっぱ本、うん、本に対してのちょっとこう、面白いことを、面白い本に入れていきたいっていうのもあるんだなっていうのをちょっと感じて、次実は5月に伝え書店でちょっとまた、伝えの人たちがまあがっつり企画だけど、僕もちょっとサポートだった。
へえ。それなんか本のさ、新しい使い方とかさ、遊び方とかさ、そういうのに、ね、あのなんか熱意を持ってる人たちってやっぱりあれなのかな、やっぱどなんつうかな、本が本とどういう出会い方と本との人生の歩み方でそうなってきてるんだろうね。まあ、イマジュンだけに限らずね。
そうだよね。いい関わり方があったんだろうね、一回。
それがさ、あの、手に取る本じゃなかったきゃダメだった理由があったわけでしょ、その、多分。情報としてっていうだけじゃなくて、物質としてというか物体としてのみたいなこのいい出会いがあったってこと、そこってさ面白いよね。やっぱそういう層ってめちゃくちゃいるじゃん。やっぱりデジタルに便利だっつってもそっちに行かないっていうかさ、あとやっぱ本好きな人って偶然の出会いを愛する
そうね、なんかそれを読み解いていくといろいろありそうだよね。
これやっぱ本屋ってね、この偶然の出会いみたいなのがやっぱ一番嬉しい。
研究というか、まあ、ちょっとみんなで考えていきたいなっていうのが思ってて、
でその楽しむだけじゃなくてさ、自分が、自分でやっぱ作りたいっていう思う人ってまたちょっとさ、違った視点だったり、
そうだ ね
経験があったと思うんだけど、そこまで行く人もいるんだよね、広島の人。さっき本屋はないけど、あの作りたいって思ってる人もいるって言ってたよ。
終わって高野菜っていうのだったんだけど、なんかまあこうちょっと興味ある人は思ってくださいみたいな感じで言ったら、お客さんで残った人が結構10人ぐらい残ってくれて、でなんかちょっと関わりたいですみたいな
こと
言われて、そうそうそう、
面白いね、
なんかその単なるだから本を売る店主とお客さんだけじゃないその中間領域みたいなところとか、本文図みたいなところをどう豊かにできるのかっていうのがまあすごく大事で。広島はその辺めっちゃ豊かだよっていう風になってくると、多分周りもあってこう、あ、なんか広島移住してみようっていう人もなんかいるかもしれないし、なんかそこを作るってすごい大事だなって
、なんかイマジンも本を介したさ、あの関わりみたいなのをさ、ちょっとね広げてったりしてるじゃない。だからああいうのがやっぱね、いいんだろうね。単純にやっぱ初めて会った気しないもんね、自分の好きな本をさ、好きな人と出会ったら。
そうそうそう。ね、そうそうそう。
なんかもうそれだけでも好きだもん。あ、いい、いい人だって。
影響してくれる感じがあるからね。
そういうのはあるのかもな。
そういうのっていくので、プラスにご期待ください。
あ、ぜひぜひ、ちょっと、いつかね、関わってみたい、参加してみたいです。
フラッシュの近況は大丈夫ですか？
あ、僕の近況はすぐ終わるんですけど、あの昨日、おととい、移動の内事がありませんでした。
お、よかった。よかった。
ちょっと、あの、この春です。3年弱なんで、ワンチャンあるかなと思ってたんですけど、ありませんでした。ということで、その報告でした。ちょっとそわそわした2日間を過ごしてから。
そうだよね。そうだよね、これは。
うん。僕の近況は 以上ということで。
はい。
はい。
という感じで、お送りしてきました。
はい。
はい。という感じですね。はい。じゃあ、第85回猫背ラジオをここまでお送りしてきたのは、
ラッシード
今順でした。
また来月。バイバーイ。バイバーイ。